森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和でございます。今週もお聞きくださり誠にありがとうございます。今週も中西ゆうきさんと二人で、
そうですね、
はい、進めてまいりたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
というわけで
先週に
、はい、ようやくこう、はい、僕がこう皆さんにお伝えしたかった話をいただきたいっていうようなところに
しまして、そうですね、皇居の、ね、勤労奉仕団に参加させていただいたという話に突入したわけなんですよね、はい、今週はですね、はい、まずはですね、どういったことをしてきたかということをね、ご報告させていただきたいと思うんですが、先週は1日目の話をしまして、で2日目はですね、赤坂御用地というところに行ってまいりました。
赤坂御用地、
はい、最寄り駅はですね、青山一丁目駅で待ち合わせをさせていただいて皆様と、
はい、
そして赤坂御用地の方にの、勤労奉仕に入らせていただいたんです。で、赤坂御用地はですね、はい、どういった場所かと申しますと、宮様たちがお住まいになってらっしゃる敷地なんですよね。で、私日本人ってすごいなと思いましたのがね、
はい、
ご案内くださる職員の方がいらっしゃるんですけれども、ここが何々宮様のお家ですとかね、
はい、
おっしゃるんですよ。
え、教えてくれるんですか？
そうなんですよ、私いいんですかと思って、もうね本当にねオープンなんですよ。だからやっぱりね、国民をね信じてくださってるんだと思うんですよね。
なるほど、
はい、はい、でね、びっくりしますよ、1日お掃除をした夕方ぐらいになった時にですね、ある方がですね、ワンちゃんの掃除、お散歩してるんですよ、赤坂御用地の中で。
ほう。
で、ワンちゃんのお散歩ってって思いながら通り過ぎたんですけれども、ある宮家の、ね、上殿下が自らですね犬の散歩されてらっしゃったみたいで、そういう風景もですね見ることができて、今回はちょっとね遠くの方にいらっしゃったので、あ、誰か今散歩してるなっていうぐらいで通り過ぎたんですけど、もう少し近かったら本当に話しかけてきてくださったりするそうなんです。
いつもあれ、まあ、それこそさっき、
そうなんです、お掃除、はい、ありがとうございます、
そうそう、
あるそうなんです。今回はねちょっと遠くにいらっしゃったので、わざわざね来てくださるということはもちろんないんですけれども、近くの場合はご苦労様ですとかいうことでお声をかけてくださることもあるということでね、なんてオープンな日本の皇室なんでしょうっていうふうにね思って感動するんですよね。
なんかこうありがたいですよね。
ありがたいですね。そしてね、ありがたさを感じたもう一つがですね、うん、赤坂御用地といいますのは皇居と違いまして、一般で訪れる方がいらっしゃらないんですね。そういうプランを作ってらっしゃらないんですよね。ですから赤坂御用地という場所に入れる人はですね、この勤労奉仕団で入るか、
はい、
もしくは園遊会に招かれるかなんですよ。
どちらかしか
入れない、そうなんです。もう私園遊会に呼ばれる方と並んじゃって違いますか
並んじゃって、
並びはしない、
並んじゃって、そういう、まあ、と厳かな気持ちでいきましょう、
はい、失礼いたしました、はい、そうなんですよ、
嬉しさのあまりに、
はいはい、ですからね、私が呼ばれることなんてもう一生ないんでしょうけれども、でも、うん、それを味わわせてくださるのがありがたくてですね、職員の方がですね、園遊会って、
はいはい、
ここにこういう建物が建ててね、こういうテントが建って、ここからここまでね、こういう人こう並んでねとか言って、で天皇陛下皇后陛下はここからここまでを歩かれてですねっていう説明をしてくださるんですよ。
へ
ー。そうするとイメージの中でですね、こういう風景が、まあ、もちろんテレビで映る風景も重ねながらですね、こういう風景がここに広がってるんだななんて想像するとですね、またかも自分が呼ばれた気持ちになって、ね、恐れを知らないといけないんですけれども、もう本当にですね、あ、素晴らしいところに来てしまったっていうね、感動の中でですねお掃除をさせていただくんですよね。
赤坂用地に、
ご用地ですね、
はい、
そうなんですよ、
お掃除させていただいて、お掃除を、
そしていろんなエピソードがある木ですとかね、場所をご紹介してくださって、その中で私たちも全力でですねお掃除をさせていただくという、 1日だったんです。
さっきそれこそちらっと見せていただいたら、うん、軍手すごい汚れてましたもんね。
そうなんですよ、私もね、あの無心になってがむしゃらにですねお掃除をしてきたんです。もうねこの4日間しかね何も私させていただけないじゃないですか。
そうですよね、
4日間だけは、うん、お掃除をさせていただくという手段で何かご奉仕させていただくことができるので、もう死に物狂いと言いますか思いっきりやってきたらですね、最後の日はですね、
はい、
もうめまいがしてですねフラフラになって帰ってきたんですけど、でもねそこまでやらなかったら多分後悔してたと思うので、なんか全力投球でできてよかったなと思ってるんです。で2日目これ話さなきゃいけない、2日目はね赤坂御用地に行ってるわけじゃないですか、
うん、
ということは、はいはい、その敷地内には皇太子殿下、皇太子妃殿下のお家もあるんですよね、
はい、
そしてですねあの私たちは2日目にですね皇太子殿下のご会釈を賜ったんです。もうね私あの、はい、こんなこと言っていいのかな、あのもうねあのお会いするというかご会釈賜る前からですね、
はい、
もうなんかこうすごいこうかんわーってくるんですよね。
それはこうちょっとこうあれですか、あ来てるみたいな感じのことは分かるというのか、誰かが気づくんですか、皇太子殿下が来られるみたいな、なんかそういうこう、
この話はやめておきましょうか。
え
いやもうねなんかもう、はい、そういう感じなんですよ。でもうねあの自分の 目に見える世界ですよね、目の中に視界の中に皇太子殿下がお出ましになるという瞬間はもうダメでしたね。もうそこまでにいろんな気が高まってるので、
あ、はい、
もういらっしゃった瞬間号泣ですよ。もう涙が溢れてもう泣こうと思わないんですよ。もう涙が溢れて仕方ないっていうかね、もうなんかそのなんでしょうね、なんか尊さって言ったらもう言葉にしてしまうと軽く感じてしまうんですけれども、なんかねすごいなんかこう、うん、なんかもうありがたくてですね。で、あの礼法をね勉強させていただいてる中でですね、
はい、
やっぱり目上の方の、ね、目を見ちゃいけないとか顔を見ちゃいけないとかね、あの言われるんですけれども、でもやっぱりねあの逆にまっすぐ目を見させていただきたいと言いますかね、と言いますのは皇太子殿下はもう本当にお話しする相手の方のことをですね目を全く外されずにですねじっと相手を見つめてですねお話をされるんですね、
はい、
そしてその目がですねあのキラキラされてらっしゃるんですよね。なのでね、美しい目だなと思って私見とれてしまいましてね。で、あのもちろん私はお話はできなくてですね、団長さんがお話されるんですけれども、うん、
はい、
団長さんがじっと見て一生懸命話を聞きになるんですね。その姿にもう本当にこう見入ってしまいましてね、そして私の目から涙が溢れですね号泣すると、だからポケットにハンカチ持ってってよかったなと思ってね、そういう経験をさせていただきました。一生お会いすることはできなかったかもしれないのに、こうやってご縁でねあの勤労方針に出産化させていただいてご会釈賜る機会をいただいたということはね本当にありがたいことだなというふうにね思い、感無量でその後のお掃除をさせていただいたんですけれども、それが2日目で、
行動ですね、
そして3日目、
そして3日目、
3日目はですねこれもまたねありがたいご経験でですね、3日目はですね、ま、本当にあの 旧、皇居のですね西地区というところをねたくさんご案内してくださって、そこはもう一切一般の方も入れない、勤労奉仕に来られた方しか入れない、もしくは職員の方しか入れないエリアなんですね。そちらをたくさん ご案内くださって、ご説明くださって、
はい、
そして盆栽なんかもたくさんあるんです。いろんな方をお招きになった時に飾る盆栽であったりですとか、
はいはい、
樹齢何百年という盆栽があるんです。それのご説明を受けたりですとか、ね、
はい、
そして、進んでいきますと、最終的にご案内くださった場所がですね宮中三殿という皇居の中でも最も、まあ、静まっているといいますか、清らかなといいますかね、恐れ多いエリアをですね私たちは掃除をさせていただくという機会を賜りまして、はい、この宮中三殿、皆様ぜひお調べいただきたいんですけれども、はい、賢所賢所と呼ばれる場所と、宮中三殿の三殿の三つはですね、賢所賢所と高齢殿と神殿がある、その宮中三殿なんですね。でこちらの周りのお掃除かなと思ってましたらね、ちょうど、稲刈りが終わった時期なんですよね。そして飼った犬を脱穀機で、お米を外していくんですけれども、脱穀機で、外しきれなかった稲に残ってるお米がある、
はい、
そのお米を私たちの手で稲から外していくという作業をさせていただきまして、
はい、
そのお米はその宮中三殿のお供えに使われるような、神様に直接あげられるお米に使われるということを後から伺いまして、私たち手を清めなくてよかったのかということが気になって気になって仕方がないと
なるほど、
はい、そういうね本当に恐れ多いお仕事をね、奉仕活動をさせていただくという機会に恵まれたのが
3日目、
はい、3日目なんです。で本当にご褒美のようにですね、3日目はですね、はい、関東地方はですね、爆弾低気圧っていう言葉が最近あるんですかね。
あ、ございますね、
はい、急に大変な雨が降るというようなね、そういう低気圧が近づいてきておりまして、
はい、
まだその頃は雨はパラパラだったんですけれども、これから強くなるだろうということで、はい、午後の勤労奉仕はなしになったんです。午前中だけの奉仕だったんです。
雨天中止ということ
ですよね。そういうことなんです。で私たちは午前中そういう尊い場所のお掃除を、お掃除といいますか、まあ、奉仕を
させていただ
いて終わりだったんです。だからもしその奉仕活動の場所がですね、はい、午後行く場所だったら行けなかったんですよ。午前だったから私たちはその宮中三殿というエリアのところに行けたということで、
そこがこうすごく尊い場所なんですよね、
はい、もうね、はい、誰が行っても分かると思います。まあね、空気が違うと言いますかね、神社に行った時に感じるような空気の20倍ぐらいのっていう、ね、はい、はい、しかもその日は
本当に清らかな、
そうなんです。その日は何か大切なご神事をされていらっしゃったみたいで、はい、そういうことを伺ってきました。はい、そして、皇后陛下がですねお育てになっていらっしゃる蚕ちゃんがですね食べる桑の葉っぱを育てる畑もありましてね、そちらを拝見する機会に恵まれたのが3日目でした。そして午後は中止になりましたので、雨が少しずつ強くなってきてましたのでね、ホテルに帰らなければいけないんですけれども、やっぱり空いた時間ね、もうありがたさが余ってですね、
はい、
とにかくこういう日本の歴史をね、こういう尊い場所を、尊い方々を残してくださっている日本のご先祖様たちにですね感謝の気持ちをお伝えしたいというふうに思いまして、
はい、
午後奉仕の時間がね、奉仕がなくなりましたから、
靖、
はい、国神社の方に参りまして、
参拝、
はい、参拝させていただいて帰ってきたという感じですね。それが3日目。
なるほど。
でね、私たちは本当にありがたいなと思いましたのは、はい、その、爆弾低気圧が夜のうちに過ぎてくださって、4日目 初日にですね、4日目に天皇陛下、皇后陛下のご会釈を賜るということを伺ってたんです。
はい、
はい、でも3日目の午後が中止になっているので、
はい、
4日目がどうなのかなって思ってたんです。
そうですよね。
でも朝は雷が鳴ったりパラパラと雨は降ってたんですが、集合時間以降は空がバーッと晴れてきて、天皇陛下皇后陛下のご会釈賜る時には、
はい、
雲がパーッと開けて、それ青空が見えて、とても美しい空が出てきて、天皇陛下皇后陛下がお車からお降りになる際にはですね、光が差して、本当に皇后陛下の神々しいという言葉がその言葉の通りですね、ご皇が、天皇陛下皇后陛下ご皇がという言葉を使っていいのか分かりませんけれども、本当に光が差してですね、もう本当にあの美しい、もう感動の空間に佇んでいたと言いますかねという機会をいただいて、無事にですね4日目勤労奉仕をさせていただき、その中で天皇陛下皇后陛下のご会釈を賜るということを機会、そういう機会に恵まれたと。お時間大丈夫ですか？
大丈夫です。
そうですか。もうねもうね、お車からね降りになって、皇太子殿下はとのご会釈はですね、
はい、
外でだったんです。でも天皇陛下と皇后陛下のご会釈はですね、お部屋の中だったんですね。扉から入ってこられて、そしてゆっくりとお歩きになって、各団の団長さんとねお話しくださるんですけれども、
はい、
もうね到底たど、もちろん当然のことながらたどり着かないお姿なんですけれども、そういうお姿もいただいているという、私たち日本国民がですね、本当にありがたいなと思いましてね、日本人としてあるべき姿をいつも見せてくださっていて、決して到底そちら、そこにはたどり着かないながらも見せてくださる姿ですから、そこを目指すことができるじゃないですか。それが本当にね、ありがたいなというふうに思いましてね、皇后陛下が常に天皇陛下をお立てになって、本当に天皇陛下がお気遣いにならない程度に少しだけ下がって、お歩きになるですとか所作をされる姿を見て、美しい女性の、ね、あるべき姿を見せていただき、
ね、
そして前日はですね、天皇陛下も皇后陛下もご公務でですね、大変な、ちょっと遠方を日帰りされるというようなね、ご高齢でいらっしゃる中ですよ。
そうですよね。
だからいつも天皇陛下皇后陛下をご覧になっていらっしゃる職員の方々が後からおっしゃったのは、やはり天皇陛下皇后陛下、私たちに心配をかけないように、ちょっとした所作でも疲れを見せないようになさるそうなんですね。はい。でも、私も気になったんですけれども、はい、お車に乗る際の手の疲れる姿ですとか、
はい、
車に、ね、手をついたりですとか、天皇陛下がお歩きになる際に皇后陛下が少し腕をおつかみになる姿を見たときに、職員の方がやっぱり相当お疲れになっていらっしゃると、相当お疲れになっていらっしゃるから、なっていらっしゃるだろうと思ったから、実は職員の皆様は、ご会釈の時間をもっと遅い時間に設定されていたそうなんです、
はい、
でもそうしますと私たちの、帰る時間が遅くなったりですとかするといけないということで、天皇陛下皇后陛下のお心遣いの中、その午前中の一番最後の時間、
はい、
お昼ご飯の前の時間にご会釈賜るというようなご配慮をいただいたそう、ご配慮いただいたそうなんですね。お疲れだから本当はゆっくりされたい中、
ね、
朝ね、でもお疲れはじゃなくて、まず奉仕団の皆様にとってどうかということを考えてくださったということを後から伺ったんですよね。私は皇太子殿下の時はもう涙が が溢れて号泣だったんですね。
そうですよね、
はい、で天皇陛下の時は私どうなっちゃうのかなと、もうとにかく倒れないことだけをですね考えてご会釈賜ったんですけれども、はい、その空間がねもう柔らかすぎて優しすぎて包み込まれすぎて宇宙空間のような空間だったので、もうね涙が溢れることも忘れるぐらいだったんです。でも天皇陛下皇后陛下がお車に乗ってね、お帰りになって、
はい、
そして呆然とする中お昼ご飯の場所に行き椅子に座った瞬間涙が溢れましたね。
椅子に座った
時間差で、そうだからねそこまではねもう本当に夢の中っていうかもう呆然としてたんです。うう、私がぼんやりしちゃって、
ね、
はい、でも椅子に座った瞬間ようやくなんか我に返ると言いますかだーっていう感じでしたね。
へ
え、なんだかもう私目標を達成した感じですよ
第一週目に言った目標を達成した感じ、はい、ようやく出ました。
はい、でその日は午後はですね東エリアをね掃除させていただきましたので、東エリアは一般の方が遊びに来れるような公園のようになってますのでね、公園のようになっていながらですね大変な貴重なものがたくさん植えてあったりですとか貴重な生き物がいたりするんです。それに対して海外の方が大変驚かれるそうで、
と言いますと、
はい、池にもですね、はい、貴重な鯉が泳いでたりするんです。日本の錦鯉とインドネシアの鯉をですね、はい、掛け合わせた天皇陛下がですねやはりインドネシアと日本の交流の象徴として作られた鯉がいるんですね、はい、とても美しい鯉で私鯉を見て感動したんですけれども、
はい、
鯉どころかですねお掃除をしていて思いましたのはね、皇居内にいる虫、
皇居内にいる
虫、ダンゴムシもいましたし、
季節のトンボとかですか、
ね、トンボもいましたし蝶々もいましたし、もちろんアリさんもいましたし、いろんな
虫
ですよ、いわゆる虫ですよ。虫さえも気品があるように見えた、お上品な虫、
どう拾っていいのかわからないんですけどもなんかそういう発言を聞いて、
お上品だったんです、はい、
なんかこうあれなんですよね、多分きっと環境であったり空気であったりっていうのが、
はい、
そういう風な、
はいはい、
虫を産む、はい、
なんかねキャー虫ってならないんですよ、うん、虫が美しい、虫が品があるっていう感じだったんですね。それにもびっくりしたんですけれども、でも本当にそういった天皇陛下がねを自ら掛け合わせてねお作りになった鯉ちゃんがですね普通に泳いでるんです。で
そこはあれですよね、ちょっと話戻るかもしれないですけど、一般の方が入れる、
はい、もう公園のようになっているのでパスポート見せることも必要ないですし、身分証明書を見せる必要もないんですよ。普通に入ってこれるんです。ただ休みの日はあるんですけれども、開園されている日は開園時間は誰でも入ることができて、
そんなところに、はい、そのインドネシアと日本の友好の証と言われとる錦鯉が
泳いでるんです。
泳いでいる、
私も見てあ美しいねって言ってたんですけれども、
はい、
それを見て海外の方が驚かれるというエピソードを聞いたことがございまして、
はい、
海外の方はそんなとこにそんな大切な生き物がいていいのって、誰も取っていかないのね、日本人すごいって思ってくださるみたいで、
めっちゃ素敵なエピソード
やな。はいはいはい、なんかね貴重な品種のバラですとか、
はいはい、
貴重な品種の竹ですとか古来種、もう昔古い古い今改良されたリンゴとか柿ではなくてですね、古来種のリンゴとか柿とかのも植えられてるんですけど、そういったものも誰も盗んでいかないと、
そういうこう貴重なものが、
はい、
貴重っていうか、まあ、そういうものが、
はいはい、
公園内にある、
はいはい、天皇陛下皇后陛下 の, お心ですよね、みんなに見ていただきたいという思いがあっ って皇后陛下に贈られた貴重なバラもみんなが見れるところにありますし、天皇陛下がお作りになった貴重な鯉もみんなが見れるところに泳いでいると。それが東御苑ですので、そこはもう誰でも行けるところですし、しかもですね、公園に行きますと大抵ね、芝生の上を踏まないでくださいっていうことがほとんどだと思うんですけれども、東御苑の行ける芝生のエリアがあるんですけど、そこは踏んでいいんですって。で、何してもいいんですって。だからお弁当食べてもいいし、まあ、何してもいいとは語弊がありますね、常識の範囲内でくつろいでくださっていい場所なんですって。お酒だけはダメみたいなんですけれども、ピクニックのようにですね、お弁当食べていいそうなんですよ。
寝てもいいし、はい、読書しに行ってもいいし、
はい、そうなんですって。
ははー、なんかけどすごい素敵ですね、今。
だから東京のね、都会のど真ん中に芝生の上で寝転がって、寝転がれたりとか芝生の上に座ってお弁当を食べることができるエリアがあるということなんですよね。
こんなのってこう日和さんに質問してどうかっていうあれじゃないですけど、
はい、
世界的にはどうなんですかね。
どうなんでしょうね。
ホニャララ女王だとか、うん、そういうような、うん、お偉いさんいらっしゃるじゃないですか。
あのエリアに入りますとね、私はね、なんとなくお上品に過ごしたくなるんですよね。そうすると多分、
はいはい、
皆様に自由になさってくださって結構ですよって言ってたとしても、
はい、
そんなに大変なことは起こらないんだと思うんですよ。起こしたい気持ちにならない。でも、もしかしたら海外だとやっぱり美しい庭園とかも美しさを保つためにあれしちゃダメこれしちゃダメって言わざるを得ない現状があるんじゃないかと思っていて、そうすると日本のその皇居内の芝生のようにここで寝転がっていいよとかって言ってもらえるところはもしかしたら私は少ないんじゃないかなって。その天皇陛下が住んでらっしゃるような敷地内でですよ。なんか海外で言えば例えばエリザベス女王ですとか、
そうですね、
そういった方が住んでらっしゃるエリアの中のある庭園の中でですね、寝転がっていいとかお弁当食べておむすび食べていいというようなところがあるかどうかというと、もちろん調べてないので分かりませんけれども、多分制限しないといけないところが多いんじゃないかなと思いますね。
そういうこう世界にあるかどうかはさておき、そういうような、心の豊かさ、まあ、
うん、
僕たちを信じていただいてるみたいなところがこう、はい、すごく嬉しいですよね、は
いはい、嬉しいです。なんか本当に子育てとかとも通ずるところがあると思っていて、分かりませんよ、私子育てまだしてませんのでね。でもやっぱり、信じることからね、
うーん、
始まるのかなとも、ね、思ったりもしますよね。
そうですよね。
はい、うん、そういう4日目
4日目って言っても変な話、今から何時間前
か、そう何時間前なんですね。しかもね、私ね、
そうですよね、
はい、もう感動のまま午後の作業をしたんですけれども、とにかく本当にご説明してくださるスタッフの皆さんも丁寧にいろんなことを教えてくださるんです。で、それに対して何ができるって言ったら、私たちはもう勤労奉仕で恩返しすることしかできませんので、
はい、
で最終日、やりがいのある雑草って言っちゃいけませんね、雑草という草はないとおっしゃってらっしゃいましたのでたくさんのいろんな種類の草が生えているところのお掃除だったんです。
はい、
もう髪の毛振り乱して土かぶろうとですね、思いっきり草抜きをしてきましたね全身で両手を使って草抜きをしてきたら、張り切りすぎて最後フラフラになりまして、フラフラになるけれども、やっぱり皆様にね、やっぱり私が張り切りすぎたという理由でご迷惑をおかけするわけにいかないので、しっかりと最後まで気合を入れて立ってですね、皆様とさよならするまで元気よく帰ってまいり、今ぐったりしていると。
今に至るって言っても、その、
はい、はい、
あれですよね、
はい、さっきゆうきさんとね、お会いした時になんか疲れてますねみたいな、
本当に玄関の今日は日和さんの自宅で収録させてもらってるんですけど、
はい、
ピンポン鳴らして出てきた瞬間に、はあ、いらっしゃいませみたいな、なんかこう
哀愁漂う、
哀愁漂う、はい、そんなこう日和さんを見ながら、はい、さっきのそれこそこう天皇陛下のお話をされた時なんかは、はい、まるで恋人の話をするかのようなこう乙女のような目を見せつつっていうような形で、
はいはい、いやもう本当にもう言葉にできないですよね。あの風景を表現することはちょっと私もボキャバラリーがね問題があるかもしれないんですけども、でもやっぱり言葉で表現できない。だからこそね、皆様にね、あのぜひ勤労奉仕に行っていただきたいと思いますし、あのお時間許す方はですね、そして勤労奉仕に行くということはですね、やっぱり学びの機会をいただくの で、
そうですよ、ね、
勤労奉仕に行く前にある程度のあの皇居もしくは皇室に対する勉強をしてから臨んでいただくと二度おいしいじゃないですけれども、あの 深めてね勤労奉仕に臨むことができるんじゃないかなと思いますね。だから今回私はあの仕事もねいろいろとありましたので、皆様と一緒の勉強会には出席できなかったんですけれども、私が出席させていただいた清和という勤労奉仕の団ではですね、初日に皆様が、奉仕活動をした後に、古神道家の先生による講義を受けて2日目の奉仕に挑むということね、臨むということをされていらっしゃいました。やっぱりそれがないとダメだなと思いますね。やっぱりそれがあってこそ、本当の意味での奉仕ができるんじゃないかなと思いますので、私は本当にありがたい段にあの混ぜていただいてね、あの奉仕活動させていただいたなというふうに思います。
うん、
なるほど、はい、
というわけで、
はい、
はい、最後の
神様月間、
神様月間、神様週間、
はい、
はいはい、というわけで最終週は大延長の30分超えの収録と、
はい、
なりました。
はい、と失礼いたしました。
はい、というわけで、
はい、
これからですね、日和さんのことを神様日和と、いやいや
いやいや、
はい、嘘でございます。ちょっと締めくくりの言葉がいまいちうまく見つからなかったので、
はい、
というわけで、
はい、
はい、
そうですね、ぜひ皆様もですね、あのお時間許される方は勤労奉仕に、ね、あの参加していただきたいなと思います。
もしくは勤労奉仕のこうどんなもんなんだろうって調べることから全然 ね、
ね、
小さな一歩かもしれないですけれども、
はい
はい、
あの自分たちの日本人としての、ね、話のネタコンテンツをねやっぱり持っているということは一つの安心感にもなりますからね、ぜひあのいろんな勉強を、ね、深めていただく会になったらいいなというふうに、ね、思ってお話をさせていただきました。今週もお聞きくださり誠にありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。